ありがとうございました。それではただいまから横田さん、続いて西岡先生にお願いをいたします。
皆様こんにちは。先月はちょっと体調が良くなくて、なんかやっぱ心臓がちょっと弱ってきてるようなんですね。それで心臓の弁が時々こう再動するというか、その時に息苦しくなってですね、ちょっとしんどくなるんですね。でそういうことが時々あるんで、なんとなく気分が悪いなと思った時にもう無理をしないでくださいって言ってくださって、またみんなすごいサンバー様が休むことになっちゃったそうで、後からびっくりしちゃったんですけど、本当に失礼をいたしました。何を話していいのかわからないほど世界中がもう混乱をしておりまして、もうニュースを見たり新聞を読んだり、そういう時間が非常に増えているんですけれども、もう私たち の思いとか力ではもうどうにもならないほど本当に複雑なことが起きているんだなっていうことを今感じております。で拉致問題は本当にその中の一つであって、ある国 の一番トップの人が自分 の欲のためにこういうふうな方針でこういうふうな人たちをこの国に拉致をしてきなさいという指令を出してやったという悪の罪のことをやっているわけですね。でそれと同じように今もプーチンがやっていることもまた違った意味でウクライナは自分の私もともとそうなんだろうっていう意味で自分のところに持ってこなきゃダメだっていう、そういう思いだけでもう本当にもう見ていられないような惨状がですね、毎日テレビに映されて、もう戦争の姿を昔はラジオとかいろんなことで聞くぐらいで、ああって思ってたことがもう目の当たりに、もう本当にもうカラーでもそのまんまの私たちの生活が表情も何も全てが残酷なことが映されていく、もう本当にすごい時代になったなって思いながら見ていますけれども、やっぱりいつも西岡先生がおっしゃるように、三国は私たちの知らない間に本当にものすごいたくさん の核爆弾を作って、そういう兵器をもう北朝鮮なんかはもう岩盤の山ですから、地下がものすごくいろんな方を上手に作ってるそうですね。ものすごい長い道路が中にあって、低いところに、そしていろんな立派な日本なんかの屋敷とかも上と同じような、地上と同じようなほどのすごいものが中にたくさんあると、で安明神様も言ってらっしゃるように、日本の渋谷区なら渋谷区っていうところの同じ町の感じを一軒一軒全部もそっくり その地区だけでもね、地下に作ってあって、で工作に行くときにそこに入ってこういうことをしなさいっていう時に必要なところを工作員にそこに下に降りて毎日毎日訓練をさせて、そしてもうどこでもパッとその渋谷区って言ったら渋谷区の中全部そこで勉強したことをさっと全部できるような状態の工作員が日本に入ってやってきてたということもよくお聞きしておりますが、それほど本当に私たちが知っていた北朝鮮というのは本当に餓死の方が多くて、食べるものもなくて、もういつも餓死をなさったご遺体がそこら辺にゴロゴロしてるんだっていうのを聞いてましたし、お金もないのに自分たちだけがいい思いをして、国民はもういくら死んでも勝手に死んでくださいっていうような国なんだって、貧乏なのになんであんなことしてるんだろうねっていつも思ってたってことが、その貧乏っていうところだけが私はもう分からなくなってですね、今ものすごくもうテレビで見るようにものすごい大きな今まで見たことがないようなミサイルのキラノをですね、並べて世界中に見せておりますしね、テレビで。でそういうなんてやっぱりまた先生もおっしゃると思いますけど、やっぱりロシアとか中国がこっそりとそういう資金を北朝鮮に作れるものを送って 完全にそこの北朝鮮が倒れない状態でひもじいけれども、それだけはしてあげるよというような、何かそういう裏の何があってそういうふうなことになってるんだろうなって、今ちょっとあのいろいろなお話聞きながら本も読んだりして思いますが、もう私たちの普通 の、 あの人間ではもう考えられないようなものすごい悪辣なあの残酷なそういう心の中のそういうものが、本当にあの3人ともが同じようにあのトップの人たちが持ってるんだなっていうようなものが分かってきて、どうしたらいいんだろうなって、本当にもういろんなところに波及していって、バンバンと何か起きることがあるかもしれないし、台湾のこともそうですし、尖閣諸島とかも日本も中に含まれてるかもしれませんしね、本当にそういうの中の一つが拉致問題であるって、もう本当小さなことなんでになってしまったような形ですけど、同じ罪の元のことなんですね。だからそういう中に本当にあの私たちをいつも置かれて、まあ、平和に暮らさせていただいていることをね、本当にもうこれはもう奇跡的なことなんだなと思うぐらい、日本の今の平和が本当にもう感謝のことなんだなってつくづくいつも思わせられております。本当にあのいつも私も今いつも言ってると思うんですけど、もう本当にお風呂に入ったら、こんなに温かいお風呂に入れていただいてありがとうございましたっていつも思わず言います。それで寝るときはもう温かい冬のお布団も備えていただいて、こんなに静かに寝させていただいて感謝ですっていつも、大変、まあ、苦しんでる人たちがいっぱいいますから、どうかあの本当にもうこれ以上広がらないようにどうしたらいいんでしょうかっていう祈りしかできないんですけど、まあ、拉致をされた人も年月が長いので45年間もあの姿が見えない、声も聞けない、そしてあの元気ではいるようですっていうような情報はいろんな方がね、やっぱいろんなところでこう聞いてきたりする、本当かどうか分かりませんが、あの元気ではいるけれども、あのどこにいるかは秘密裏のうちにあることで、あの私たちには分からないっていう、そこまでしか私たちは分かりませんので、家族も本当に元気でいるんだってことを信じて、まあ、あのこのことだからきっとあのこの時はこういうふうにした方がいいとかいろいろ思いながらね、長い年月あの頑張ってきているんだろうなとあの思っております。もうなんとかあのいい解説ができるように早く元気の間に、あのこの間はあの新聞にも載りましたしテレビにも載りましたが、あのめぐみの友人のあのより中学校のあのクラスメートの男女の生徒さんたちが本当みんな仲良かったんですけど、いつもあの私たちのために助けてくださってきました。でこの間は署名をねまたたくさん集めてくださって、それであのわざわざ新潟からも東京に住まってる方も千葉の新馬さんの、ま、あのエミちゃんもみんな来てくださってですね、で私もちょっとあんまり具合が良くないんで全般しかもう出られませんっていうことで、松野さんだけにお会いするなら行けますっていうことで、それであの松野さんと官邸に行ってあの署名を渡していただきました。ただ池田さんがですね、あの私の母はねもうあの佐紀江さんより若いんですけど、もう長いこと私の顔もわからない、私だって息子だってことはわからないんですよ、本当に悲しいことですってねえ松野さん、佐紀江さんがもしそうなったらどうするんですかって大きな声でね言われてもびっくりしたんですけど、だって言ってらっしゃったけどね、やっぱりあのその年ですって、それはもう本当に私たちも一生懸命に考えてやっているんですがっていうことで、まあ、あのもう時期的に一番今いい時だし大変な時だけど、チャンスの時ってもう逃していけないんで、もう今しかありませんから、来年になったらもうありませんだってもっと言われるかもしれないし、私もちょっとなんかドキドキする時多いんで、何かがあったらねどうかなるかもしれないから、本当にもう今もう2月3月くらいの間にあのなんとか日朝会談をできるように、あの何とか何ともどなたかが向こうに行ってキム・ジョンとのに通じられるようにあの形で確実にそれができるようにだけはお願いいたしますって言ったら、 承知しておりますというか分かっておりますということで、一応本当に真面目に受け取ってくださってですね、みんなでそこで終わって、私たちは私だけは森さんと一緒に送ってもらって帰ってきたんですよ。であとまた加藤大臣ともお会いになって、同じように一生懸命話してくださったらしいんですけども、いろんな地域の救う会のそれぞれの町の会長さんとかいろんな方々も引き続きずっと忘れずにやってくださる、こちらでもいらっしゃいますけど、本当に一生懸命やってくださる方たくさんいて、でそういう方がやっぱりいつも手紙をくださったり、情報こういうふうにしたらどうかとかね、一回こういうふうにやってみたらどうかとか、いろいろプランをね考えたりして、本当に真剣に取り上げていてくださってるんですけど、やっぱこういうの難しい問題は私が一人で入っていうわけにいかないことですしね、やっぱりみんながこう考えながら一番良くなっていくようにするっていうことが、救う会と家族会もみんな含めてみんなの問題ですから、そこら辺も難しい問題で、非常にこれからどうなっていくのかなっていう思いで、本当ちょっとすごいしんどくなってきてましてですね、体がもうちょっとこうやって話すと息切れがするような感じになっちゃうんで、あんまり具体的なことも何も分かりませんので、恩元ちゃんとか千代に私もどうしてるのかなって、もう小学校の 2,3 年生ぐらいになってるんですよね。あの時はタッコの赤ちゃんがね、それほど時間が経ってるし、それであの時の写真もねたくさんまだうちにあるんですけど、見せないでくださいって言われたことを忠実に守って、誰にもお見せしてないママなんですけど、本当にもうああいうの写真でもした方がいいのかなと思うぐらいですね、もう帰っての方が誰にも分かっていいのかなって思うぐらい、まっすぐに何でもやった方がいいのかなと思うぐらい思います。キム・ジョンウンという人は怖い人ですから、一瞬にして人を殺してしまうような人ですから、あちらにはやっぱ人質がみんないますから、それは大事にしないといけないから、先生方ともよく相談させていただきながら、活動っていう意味で一番良くなるようにこれからも頑張っていきたいと、一生懸命食べてよく眠って、夜は絶対目が覚めないように眠る、上手に寝るようになりまして、遅くに寝て、そしてあったかくしてもうすぐに寝て、そしてもう12時頃寝るんですね、遅いからね、その代わり遅いんですけど、それまでいろいろなんか用事してて、そして朝は7時頃に必ずパッと目が覚めるんです。そしてさっと起きられるんです。でもお漏らしとかもまだしませんし、なんとか今は保ってますんで、まだ大丈夫だと思って、それで一日が始まっていくんですけど、本当に守っていただいてるなっていうのをもう本当にしみじみと考えて、今日のこんな素敵なお洋服はめったに買えないのを、うちのマンションの方々がですね、みんなどっかにいらよ行かなきゃならないからね、あんまり変な方が来てるからこれを着ていってちょうだいって言ってね、素敵な色をね、もう本当に87歳の人が着るような服じゃないですか。わざわざお届けくださって、本当に今日はもうそれを喜んで着させていただきました。みんなのたくさんの方のね、本当に愛に守られてね、祈られているっていうことを本当に私はもうもうこんな不思議なことって本当にないなと思うんですよね。もう本当にあの時にもう絶望のもうどん底で、本当に死にたいって、死なんて考えたことなかったんですけど、もう死にたいってもう本当思ってて、もう苦しいんですよ、とにかく苦しいから、もう早くもう何もわからなくなりたいっていう感じしか思えなかった、あの時に聖書を与えられて、そして私は裸で母の胎から出てきた、また私を裸で賢くに帰ろうっていうとこをすぐ近い初めの方ですか、すぐに読んで、それで、そうなんだ、本当にそうなんだね、誰でもそれはそう分かってるんだけどって感じで、でも主は与え主は取られるっていう、たった短いその2つの言葉からですね、やっぱり誰が何て言おうとも主が与えられれば生まれてくるし、 今ですよって言われたら取られるし、取られてもすごいことがいいことが起きるかもしれない。それやっぱり神様っていうのは私と全然違う人なんだなというようなことをしみじみと思わせられて感動してですね、だからもう罪もみんな誰も持ってますから、それを全部神様に委ねて本当に一生感謝していこうって、もう本当に心が晴れやかになって、もう信じられないほどいつも平安な気持ちで振らせていただくことができるようになったこと、本当に感謝しております。で今日はそんなこだらない話ばかりしか何もできませんけど、今日はちょっとローマ書のところを前をよく読んでたのでちょっと長くなりますが、ローマ書8章の37節から31節までをいつも私はここも好きなんでいつも読んでたんですが、しかし私たちを愛してくださった方によって、これらのすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。この言葉も予防記を読んだ時に、初めの頃に読んだところです。とても心にいつも残っている部分なんですが、毎日一つ一つの小さな御言葉の中から感謝の平安をいただいて、また歩んでいきたいと思っておりますので、いろんなことがこれから何が起きてくるか、ちょっと本当怖い状況の中にあるんで、これは本当神様がどうなさるんだろうっていう祈りしか今できませんが、ただただこの恵みちゃんと一目会いたいなって、皆さんもそうですけどね、他の親御さんも見られなかったけど、やっぱり45年も会えなかったっていうことは本当に寂しいことですし、やっぱり生きてるんなら一言お帰りなさいってね、向こうも長いことごめんねってきっと子だったら言うような気がするけれど、会いたいなと思っています。本当にいつもいつもお祈りいただきまして、本当に心から感謝いたします。ありがとうございました。